広報愛川、2020年9月1日発行、ナンバー693です。音声版広報愛川は、愛川町録音ボランティアグループ楓の会が、視覚障害者のために作成したものです。それでは、広報愛川、光、緑、ゆとり、共同の町愛川、2020年9月1日、ナンバー693をお届けします。編集発行、愛川町総務部総務課、郵便番号 243-0392、神奈川県愛工郡愛川町墨田 251-1、電話 046-285-2111 代表、ファックス046-286-5021、ホームページ愛川町で検索。この CD の収録時間はおよそ90分です。総ページ数は16ページです。判例、この CD の階層はレベル1です。CD のページと原本墨字のページは異なる部分があります。目次でご案内する記事は一部ですが、見出しで全てを検索することができます。広告についての詳細は問い合わせ先まで。それぞれの記事の写真は省略します。判例終わり。目次、表紙1ページ。暖かい中学校給食始まります。2ページ。国勢調査にご協力ください。3ページ。新型コロナウイルス感染症対策支援事業。町民の生活、命を守る。他3件。4ページ。もっと住みやすい愛川を目指して、町の取り組みを紹介します。消防力のさらなる強化へ、他1件。愛川トピックス、国際ソロプチミスト愛川から児童書を寄贈いただきました。他1件。5ページ特集、ご存知ですか、イノシシの被害防止対策。6ページ7ページ調整情報館、福祉1、生きるを支えるまちづくりを目指して、9月10日から16日までは自殺予防週間です。他1件、8ページ。福祉2、障害者医療証の更新。他2件、9ページ。ご利用ください、まちの助成制度。不育症の治療費を助成します。他3件、10ページ。アルバイトを始める前に知っておきたいポイント、11ページ。インフォメーション、保険ガイド、乳幼児の健康審査、他5件、12ページ。お知らせ、秋の全国交通安全運動、他2件。自治会、行政区に加入しましょう、他2件。13ページ。施設ガイド、スポーツ施設の抽選予約、他1件。頑張れ SC 相模原、お楽しみクイズ。14ページ。9月9日は救急の日です。相談、町民相談他3件。袖生地3件。15ページ。愛川カレンダー、今月の日曜祝日当番医、広告1件、8月1日現在の人口と世帯。16ページ。目次終わり。表紙説明。ステイホーム、家からお月見を楽しみませんか？とあり、お月見団子、すすき、柿、栗などの十五夜のお供え物の写真があります。これは、いいね愛川町毎月フォトコン、 令和元年9月の入賞作品で、9月のチャンピオン、十五夜、半原の古民家、ハルコットさんの作品です。表紙説明終わり。暖かい中学校給食、始まります。いよいよ9月4日金曜日から、暖かい中学校給食が始まります。暖かい中学校給食の提供にあたっては、小学校の給食室で中学校分もまとめて調理する親子方式を採用しました。これからは中学生になっても小学校と同じように、暖かくて美味しい給食をみんなで食べられるようになります。問い合わせ、教育総務課、学校教育班、電話、内線3613。質問、暖かい中学校給食はどのように運ばれるのですか？答え、小学校で調理した給食は専用の配送トラックで安全迅速に中学校へ届けられます。半原小学校から相川中学校へ、田代小学校と高峰小学校から相川中原中学校へ、中津第二小学校と菅原小学校から相川東中学校へ。質問、運んでいる間に給食が冷めてしまいませんか？答え、保温性に優れたステンレス製二重構造の食感で運ぶため、温かいままで提供できます。また食感の外側は熱くならず、こぼれないようなロック機能もついていますので安全です。質問、給食の食材は安全なものを使用していますか？答え、基本的に国産食材を使用しています。また可能な限り町内産、県内産の食材を使用し、地産地消に努めています。質問、給食のメニューはどうなりますか？答え、基本的には小学校と同じメニューになりますので、小学校で提供されている暖かくて美味しい給食を中学校でも食べることができます。特にこれまでのデリバリー方式では提供が難しかった麺類を提供できるようになるほか、デザートの提供回数が増えるようになります。さらに真空冷却機を導入しましたので、冷たい野菜サラダなども新たに提供できるようになります。質問、給食の量はどうなりますか？答え、中学生に必要なカロリーを満たすよう、小学生のおよそ 1.3 倍の量を提供します。実際には性別や体格の差などにより、一人一人の生徒で必要な量が異なるため、主食やおかずに食べ残しが出ないよう、学級内で配食の時に工夫することができます。給食室などの工事も完了。調理を行う小学校の給食室では、7月16日から、調理機器の増設や更新などの工事を行い、8月下旬に完了しました。また、中学校側でも、配送のトラックからスムーズに給食を受け入れるための各種工事を行いました。生徒みんなで温かい給食を。これまで中学校での昼食は、デリバリー給食や各自のお弁当など、まちまちのメニューとなっていました。暖かい中学校給食の導入をすることで、生徒たちが同じメニューで暖かい昼食を楽しむことができるようになりました。国勢調査にご協力ください。キャッチフレーズは、ハッシュタグみんなの国勢調査。令和2年10月1日木曜日を基準日として、国勢調査が全国一斉に実施されます。国勢調査は、国内の人口や世帯の実態を明らかにするため、 統計法に基づき5年ごとに実施される最も重要な統計調査です。調査結果は福祉や防災、生活環境の改善といった日本の未来を作るために欠かせない様々な施策の計画づくりなどに役立てられます。より良い未来を作るため国勢調査へのご回答をお願いします。問い合わせ行政推進課情報統計班、電話内線3243。すべての人と世帯が対象です。国勢調査は10月1日現在で日本国内に住んでいるすべての人・世帯が調査対象です。生まれたばかりの赤ちゃんはもちろん、3ヶ月以上日本に住んでいる、または住むことになる外国籍の方も対象となります。調査は全部で19項目。世帯について、世帯員の数、住居の種類、住宅の建て方など4項目。世帯員について、男女の別、出生の年月、配偶の関係、就業状態、就業地または通学地など15項目。個人情報は厳格に保護されます。国勢調査では統計法によって厳格な個人情報保護が定められており、情報を統計の目的以外に利用することは固く禁じられています。また回答していただいた内容は厳重に管理され、個人情報が外部に出ることはありません。結果の公表、最も早い人口速報集計が令和3年6月に公表されます。その後、年齢別人口・世帯の状況などを集計した人口等基本集計が令和3年11月までに公表される予定です。公表された調査結果は総務省統計局のホームページなどでどなたでもご覧いただけます。インターネット回答、9月14日月曜日から10月7日水曜日まで。パソコンやタブレット端末、スマートフォンで回答できます。各世帯に配布される調査書類の中のインターネット回答利用ガイドをご覧ください。回答したら調査終了です。なお、紙の調査票で回答する場合は10月1日木曜日から7日水曜日までの間に調査票を調査員へ直接手渡しするか郵送してください。インターネットまたは郵送で回答した場合、調査員が回収のために訪問することはありません。新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた調査方法。配布方法、9月中旬から顔写真付きの調査員証を持った調査員が皆さんのお宅を訪問しますが、感染防止のため調査の趣旨などの説明はインターホン越しに行い、調査書類は郵便受け、ドアポストなどに入れて配布するなど、できるだけ対面しない非接触の方法で実施します。回答方法、できる限りスマートフォンなどからインターネット回答をお願いします。9月14日から10月7日までは24時間いつでも回答可能です。また郵送での回答も可能です。調査員による調査票の回収を希望する場合は10月1日木曜日から7日水曜日までにお渡しください。
新型コロナウイルス感染症対策支援事業、町民の生活・命を守る、インフルエンザ予防接種費用を助成。冬季になってインフルエンザが流行すると、新型コロナウイルス感染症と症状が似ているため医療現場などが混乱する恐れがあります。これを防ぐため、そして全町民の命を守るため、 新たに中学生から64歳までの方を対象に、インフルエンザ予防接種費用の一部を助成します。なお、小学生までの方と65歳以上の方には、すでに費用助成を実施しています。対象、町内在住の中学生から64歳までの方、助成額1人当たり2000円、助成方法、受信券を10月頃に郵送します。問い合わせ、健康推進課健康づくり班、電話内線3342。妊婦の方への特別給付金、令和2年4月28日から7月31日の間に妊娠していた町民の方へ特別給付金を支給します。支給額1人当たり3万円。申請方法、申請書と必要書類を郵送してください。詳しくは町ホームページをご覧ください。問い合わせ、健康推進課母子保健班、電話内線3341。事業者の営みを守る。愛川ケーキ盛上げ券を全世帯へ配布。飲食店や小売店などを応援するため、町内の店舗で使える商品券、愛川ケーキ盛上げ券を10月に全町民の皆さんへ配布します。額面、1人当たり3000円分、500円券かける6枚。なお、配布方法などの詳細は別途お知らせします。問い合わせ、商工観光課商工労政班、電話内線3522。愛川景気盛上げ券を使用できる店舗を募集しています。登録料、換金手数料は無料ですので、ぜひご登録ください。詳しくは町ホームページをご覧いただくか、商工観光課へお問い合わせください。イベント中止のお知らせ。本年度中に予定していた次のイベントは、来場者、参加者の皆さんの安全を確保することが困難なため、中止します。半原糸の里文化祭、愛川町ふるさと祭り、宮ヶ瀬ダムナイト放流、愛川スポーツレクリエーションフェスティバル、勤労祭ソフトボール大会、若者たちの音楽祭。問い合わせ、商工観光課、電話内線3522、スポーツ文化振興課、電話内線3633。新型コロナウイルス感染症にかかったかなと思ったら、次の場合はすぐにかかりつけ医、または帰国者・接触者相談センターにご連絡ください。1. 強いだるさ、倦怠感や息苦しさ、呼吸困難がある。2. 妊婦の方、高齢者の方、基礎疾患、糖尿病、心不全、呼吸器疾患などのある方、透析を受けている方、免疫抑制剤、抗がん剤を用いている方で、発熱や咳といった風邪の症状がある。それ以外の方で、咳や発熱といった比較的軽い風邪の症状がある場合は、外出を控え、自宅で休養してください。症状が4日程度続く場合は、必ずかかりつけ医、または帰国者、接触者相談センターにご連絡ください。帰国者、接触者相談センター、電話 0570-056-799、前日24時間対応。問い合わせ、健康推進課健康づくり班、電話内線3342。もっと住みやすい愛川を目指して、町の取り組みを紹介します。消防力のさらなる強化へ、篠崎建材株式会社と災害支援に関する協定を締結。7月29日、 篠崎建材株式会社、篠崎啓二代表取締役社長と、大規模火災時における災害支援に関する協定を締結しました。この協定は、町内で大規模な火災が発生した場合や、消防水利が不足している地域で火災が発生した場合に、消防用水を確保するため、同社が保有している散水車、容量7トンの派遣を受けるとともに、事業所内の地下水の給水施設を利用できるというものです。今回の協定締結も含め、安全・安心のまちづくりに向けて、今後もさらなる消防力の強化に努めてまいります。問い合わせ、消防課警防班、電話内線3717。新型コロナに負けずに元気な学校生活を。町内の小中学生に学校生活を楽しく安全に過ごしてもらうため、町では教育分野でも様々な新型コロナウイルス感染症対策支援事業を展開しています。児童・生徒への感染症対策支援事業として、各小中学校に大型扇風機や冷風機、手との接触が少ないレバー式蛇口を導入しました。また、私立学校や特別支援学校などを含んだ小中学生全員に、一人当たり3000円分のクオカードや、洗濯が可能で清涼感のある布マスク、スクールマスク。スクールは、カタカナのス、COOL クールを配布します。このマスクは、糸の町愛川の伝統を生かした町内産です。問い合わせ、教育総務課庶務施設班、電話内線3613。愛川トピックス。国際ソロプチミスト愛川から児童書を寄贈いただきました。国際ソロプチミスト愛川は、近藤康代会長から72冊の児童書が寄贈されました。これは、読書を通じて児童の健全な心を育んでもらいたいという気持ちから、毎年寄贈をいただいているもので、町では、これらの図書を図書館と町立小学校6校へ配下し、子どもたちの教育に役立てていきます。小学生が呼びかけ、防災行政無線で河川美化広報を実施しています。中津川河川敷の河川誘客に向けて、ゴミの持ち帰りを呼びかける防災行政無線放送を実施しています。町ではこれまで、河川敷のパトロールや候補者といった方法で、ゴミの持ち帰りを呼びかけていましたが、本年度から新たに河川敷近くの5箇所のスピーカーでの放送を始めました。放送原稿の読み上げは、中津小学校6年生の児童2人が担当。8月中は毎週水曜、土曜、日曜に放送を行い、9月は13日までの毎週土曜、日曜に放送しています。
特集、ご存知ですか？イノシシの被害防止対策。近年、イノシシによる農作物被害や生活被害の増加、出没エリアの拡大が進んでおり、町では様々な被害防止対策に取り組んでいます。一方で、効果的に被害を減らすには、駆除や柵の設置と合わせて、イノシシを寄せ付けない環境を作ることが必要です。被害を減らすため、地域の皆さんのご協力をお願いします。問い合わせ、農政課農政班、電話、内線3534、環境課環境対策班、電話、内線3512。被害を放置していると、イノシシはもともと平地の生き物であるため、生息数の増加とともに、本来の居場所に戻ろうと山を降りて人里へ出没します。 人里で農作物などの人間の食べ物の味を覚えたイノシシは、二度と山へ戻ることはありません。農作物被害。人里で人間に慣れたイノシシは、人間のことを自分の縄張り、餌場を荒らす生き物と認識するようになり、攻撃をすることもあります。人身被害。昔はイノシシなんていなかったというお話も聞きますが、それはおよそ40年から50年前の話です。その当時は乱獲や森林伐採の影響で、国内の野生生物史上、最も生息数が少なかった時代と言われています。人里でのイノシシの繁殖を防ぐためには、地域、猟友会、行政がそれぞれの役割を持ち、一体となった対策を進めていくことが大切です。近年の生活被害件数、農作物被害額の推移。平成28年度、384,000円、11件。平成29年度、183,000円、8件。平成30年度、45,000円、12件。令和元年度、588,000円、33件。町内のイノシシ出没状況。町内の山林近くの地域で出没が確認されています。さらに、近年は市街地での出没が多くなっており、半原、細野地区などの住宅地で確認されています。現在、中津地区ではほとんど確認されていませんが、今後は注意が必要です。地域で取り組むイノシシ対策。餌付けストップ、茂み除去。イノシシの出没原因は餌と隠れ場所です。この二つを除去しなければ、いくら駆除しても新しいイノシシが出没します。地域で力を合わせ、イノシシを寄せ付けない環境を作りましょう。自宅周辺。低木の手入れや雑草の除去。地面から60センチの高さまでは見通しを良くしましょう。イノシシは草の根が好物なので、可能であれば除草剤などで根まで枯らしましょう。果樹の収穫または除去。野菜くずを捨てない。収穫しない果樹は伐採しましょう。野菜くずなどは土に埋めても簡単に掘り起こされます。土作りに必要な場合は、防除柵を設置しましょう。農地周辺。電気柵などによる防除。野菜くずを捨てない。周辺の草むらや茂みを除去。イノシシが出没する地域では、防除せずに作物を作ることが餌付けにつながります。作物を食べられないよう柵の設置をお願いします。有害鳥獣の被害調査にご協力を。町では有害鳥獣による被害状況を把握し、効果的な対策を行うための調査を実施しています。被害を受けたら、町施設などの窓口にある調査用紙に記入し、回収箱に入れてください。電話、ファックス、メールでも受け付けています。問い合わせ、農政課農政班、電話内線、3534、ファックス 046-286-5021、電子メール、農政、nousei@town.aikawa.kanagawa.jp町が取り組む主なイノシシ対策。相川町有害鳥獣対策実施隊などによる駆除活動。有害鳥獣対策実施隊による重機を使用した駆除のほか、町職員や猟友会による罠を使用した駆除も行っています。防除柵購入に対する補助金。イノシシなどの 有害鳥獣による農作物への被害を防ぐため、電気柵などの防除柵を設置した方に対して、購入費の補助を行っています。追い払い用花火を配布。イノシシに危険を感じさせるための花火を購入し、希望者に配布しています。第一線で活躍する実施隊員のインタビュー。神奈川県猟友会愛好群支部、熊沢修支部長、愛川町有害鳥獣対策実施隊。我々は町からの要請により、重機や罠を用いて、イノシシなどを駆除しています。最近のイノシシは、人里近い場所に生息し、人慣れが進んでいるように感じます。イノシシは常に美味しいもの、食べやすいものを探しています。被害が少ない地域では、出没しても役場への報告が少なく、気がつくと畑の野菜が全滅なんていう光景を何度も見てきました。皆さんからの情報提供が有効な対策の鍵となりますので、イノシシや鹿などの有害鳥獣を目撃したり、被害を受けたりしたときは、役場へ連絡してください。
調整情報館、福祉1、生きるを支えるまちづくりを目指して、9月10日から16日は、自殺予防週間です。問い合わせ、福祉支援課、障害福祉班、電話内線3355。令和元年度中には、全国で2169人、県内では1076人の方が自殺により亡くなっています。これは交通事故で亡くなる方の6倍以上も多い数となっています。町では心の悩みを持った方を孤立させない町づくりを目指し、生きるを支えるをキャッチフレーズに心の健康講座の開催、心サポーター、ゲートキーパーの養成やメンタルチェックシステム、心の体温計の運用など各種の事業に取り組んでいます。大切な人の命を守るためにあなたができることを見つけてみませんか？自殺予防の実家状、自殺に傾いた方のサイン、次のようなサインに数多く当てはまる場合は、自殺の危険が迫っています。1、うつ病の症状がある、気分が沈む、自分を責める、仕事の能率が落ちる、不眠が続くなど。2、原因不明の身体の不調が長引く。3、狩猟が増す。4、安全や健康が保てない。5、仕事の負担が急に増える。大きな失敗をする、職を失う。6、職場や家庭でサポートが得られない。7、本人にとって価値あるものを失う。8、重症な身体の病気にかかる。9、自殺を口にする。10、自殺未遂に及ぶ。中央労働災害防止協会、労働者の自殺予防マニュアル作成検討委員会、職場における自殺の予防と対応、厚生労働省より。一人で抱え込まないで、まずは相談を。心の疲れを感じる方や、心の悩みをお持ちの方、自殺予防の実家状に数多く当てはまる方などは、一人で考え込むのではなく、まずは相談機関に相談することをお勧めします。他の人から相談を受け、どうしていいかわからない場合も、相談機関にご相談ください。心の電話相談、平日の午前9時から午後8時45分まで、県精神保健福祉センター、電話0120-821-606フリーダイヤル。心の健康についての相談、平日の午前9時から午後5時まで、厚木保健福祉事務所保健予防課、 電話 046-224-1111、 町福祉支援課電話内線3355。防災木造住宅ブロック塀の耐震説明会相談会を開催します。問い合わせ都市施設課都市計画班電話内線3444。昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された木造住宅は、平成28年4月に発生した熊本地震の際に大きな被害を受けるなど、大地震によって大破、倒壊などの被害を受ける可能性が高いとされています。今回、地震に強い安全な街づくりを推進するため、木造住宅、ブロック塀の耐震や、町の助成制度の概要についての説明会を開催します。予約の必要はありませんので、旧耐震基準の木造住宅にお住まいの方や、ブロック塀のある住宅にお住まいの方、制度に関心のある方は、ぜひご参加ください。なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、内容が変更となる場合があります。ご参加の際は、館内の消毒液で手指を消毒し、入館時にはマスクなどの着用をお願いします。発熱や体調の優れない方はご遠慮いただくようお願いします。開催日時と会場、日時、会場の順に読みます。9月25日金曜日、午後2時から3時30分まで、レディースプラザ会議室。9月28日月曜日、午前9時45分から11時15分まで、ラビンプラザ会議室。9月30日水曜日、午前9時45分から11時15分まで、文化会館第一会議室。福祉2、障害者医療証の更新。問い合わせ、福祉支援課、障害福祉班、電話内線3353。一定の障害がある方を対象に、医療費を助成しています。現在、障害者医療証をお持ちの方には、9月下旬に新しい医療証を送付しますので、更新の手続きは不要です。昨年度、所得制限の基準額を超え、対象外となった方は、改めて交付申請が必要です。対象になると思われる方は、交付申請の手続きを行ってください。対象と助成の範囲、次の要件に該当する方の通院・入院にかかる医療費を助成します。ただし、65歳以上で新規に障害者に認定された方、または前年の所得が基準額を超える方は除きます。1、1級から3級の身体障害者手帳を持っている。2、知能指数50以下で療育手帳を持っている。3、精神障害者保健福祉手帳1級を持っている。申請方法、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか、健康保険証、印鑑をお持ちの上、福祉支援課へ。申請期限、10月30日金曜日。所得制限の基準額、扶養親族の数、本人の前年分所得額の順に読みます。0人、360万4000円。1人、398万4000円。2人、436万4000円。3人、474万4000円。以降、1人マスごとに38万円を加算。観光・産業連携拠点づくり事業。基本計画について、町ホームページの QR コードがあります。観光・ 産業連携拠点づくり事業の基本計画につきましては、議会をはじめ住民皆様からのご意見ご要望をいただき、数字の見直しを行ってまいりました。本年3月議会において一定の評価をいただき、その計画がまとまりましたので、すでに広報愛川は5月1日号でお知らせしたところであります。つきましては、地域の住民説明会を開催する予定としておりましたが、新型コロナウイルス感染症の収束の目処が立たないことから、開催中止をせざるを得ないものと判断いたしました。従いまして、ホームページにおいて動画なども活用しながら、計画内容を詳しくご説明申し上げますので、ご理解を賜りますようお知らせいたします。事業のイメージ図があります。リバーサイドハウス、レストラン、物産販売所、ビジターセンター、屋内遊戯室ほか、川テラス、幼児遊び場、コモンハウス、BMX コース、竹林散策路、児童遊び場、グランピング施設、管理棟、搬入スペース、駐車場。なお、グランピング、整備された宿泊設備を利用するリゾート感覚のキャンプのこと。BMX、起伏のあるコースでテクニックやスピードを楽しむ自転車スポーツ。グランピング施設に併設するシャワールームやトイレを災害時にも利用できるようにするほか、広場、駐車場を物資の受け渡し場所や避難スペースとして、また、リバーサイドハウス内の多目的室を非常時にも活用できるようにするなど、施設全体を災害時の避難拠点とすることも想定しています。問い合わせ、企画制作課、企画制作班、電話内線3232、ファクス046-286-5021、電子メール、企画、kikaku@town.aikawa.kanagawa.kanagawa.jp 割れたガラスや包丁などの鋭利なものを捨てるときのお願い。ゴミ収集所においてゴミ袋の中に割れたガラスがそのまま混入すると、回収する際などに大変危険です。これらのものを出すときには、次の通りルールを守ってください。1、紙で包み、他のゴミと分ける。2、包んだ紙やゴミ袋に危険と書く。3、透明または半透明の袋を使用する。問い合わせ、美化プラント。電話046-281-2258。
ご利用ください。町の助成制度。町では、町民、事業者の皆さんをサポートするため、様々な助成制度を設けています。助成には条件などがありますので、詳しい内容は担当課へお問い合わせください。不育症の治療費を助成します。少子化対策の一環として、不育症の治療を受けている夫婦に治療費の一部を助成します。対象、法律上の婚姻をしており、次の要件をすべて満たす夫婦。治療時、検査時、新生児に町内在住。町指定の医療機関で不育症と診断され、治療を受けた。前年度の夫婦の所得合計額が730万円未満。国民健康保険や社会保険などの医療保険に加入している。夫婦ともに徴税の滞納がない。助成額、年度あたり、治療費の自己負担額の2分の1、上限30万円、 1000円未満は切り捨て。
申請期限、1回の治療期間の終了日から6ヶ月以内。
申請方法、次のものをお持ちの上、健康推進課へ。交付申請書、受診等証明書、治療費の領収書、原本とコピー。診療報酬明細書、保険外診療の金額がわかるもの。振込先の口座番号などがわかるもの。夫婦の健康保険証、印鑑、夫婦の住民票、夫婦の所得証明書、課税証明書。問い合わせ、健康推進課、母子保健班、電話内線3341。在宅障害者福祉手当のお知らせ。在宅障害者の方の福祉増進のため、在宅障害者福祉手当を支給します。対象、7月1日現在で、施設などに入所していない、町内在住の在宅障害者で、次のいずれかに該当する方、所得制限があります。身体障害者手帳を持っている。知的障害で、知能指数が70以下、B2 程度以下。精神障害者保健福祉手帳を持っている。支給時期、10月末頃、年1回。支給額、障害の程度により異なります。詳しくはお問い合わせください。申請方法、障害者手帳、印鑑、預金通帳をお持ちの上、福祉支援課へ。申請期限、9月30日水曜日。注意事項、すでに受給している方は、新たに申請する必要ありません。令和2年1月1日現在で、町に住民登録されていない方は、令和2年度課税、非課税、証明書が必要です。問い合わせ、福祉支援課、障害福祉班、電話内線、3353。施設保育施設、入所児童の保護者に、助成金を交付します。子育て世代の経済的負担軽減のため、施設保育施設に入所している児童の保護者に、助成金を交付します。対象、次の要件をすべて満たす児童の保護者。1、町内在住で、施設保育施設、町外含む。2、月単位で入所している児童。2、保護者の就労など、真にやむを得ない事情により、児童の保育ができないため、施設保育施設に入所している就学前の児童。3、幼児教育、保育無償化の対象となっていない児童。助成金額、児童1人につき、月額2500円。申請方法、次のものをお持ちの上、子育て支援課へ。1、交付申請書。2、在園証明書。3、町保育所条例第3条に規定する保育の認定基準を満たす児童の保護者であることがわかるもの。就労証明書、母子健康手帳など。4、印鑑。なお、1から3の用紙は、子育て支援課、町ホームページなどで配布しています。申請期限、4月から9月分の申請は、9月15日火曜日まで。問い合わせ、子育て支援課、子ども保育班、電話内線3363。特別な理由による予防接種の再接種費用を補助します。医療行為により、過去の予防接種の効果が期待できなくなった方を対象に、再接種の費用を補助します。対象、次の要件をすべて満たす方。再接種を受ける日において、町内在住で20歳未満。骨髄移植などの医療行為により、 接種済みの定期接種の効果が期待できなくなったと医師に診断された。予防接種法などに規定する疾病及び実施方法に基づく定期接種 A 類の再接種を受ける。ただし BCG は4歳未満、小児用肺炎球菌は6歳未満、ヒブは10歳未満、4種混合は15歳未満であること。補助額、再接種にかかった費用と、各年度の愛川町の予防接種委託料単価のいずれか低い額を補助します。申請方法、接種前に手続きが必要です。主治医に記載していただく書類もありますので、詳しくはお問い合わせください。新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、定期予防接種を受けることができなかった方へ、感染症の発生に伴い、定期予防接種を受けられなかった場合は、対象期間外であっても接種していただくことができます。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、健康推進課、母子保健班、電話内線、3344。アルバイトを始める前に知っておきたいポイント。それってブラックバイト？アルバイトをする大学生、高校生などが様々なトラブルに巻き込まれることが社会的に大きな問題となっています。学生がアルバイトでトラブルに巻き込まれてしまうと、その後の職業生活に影響を及ぼす恐れがあるため、適切な労働条件を確保することが重要です。アルバイトを始める前に、次の6つのポイントをよく確認するようにしましょう。1、労働条件を確認しましょう。働き始めてから、聞いていた話と違うということにならないように、会社から契約書などの書面をもらい、次のような労働条件をしっかり確認しましょう。労働契約期間、契約期間の更新の有無、更新の判断基準、仕事の場所や内容、残業の有無を含めた勤務時間や休憩時間、休日、賃金の決め方や支払い方法、支払い日、辞めるときのルール、退職、解雇など。2、バイト代は毎月決められた日に全額支払われるのが原則。労働基準法に賃金は通貨で全額を労働者に直接毎月1回以上一定の期日に支払われなければならないと定められています。また、賃金は雇用者と労働者の間の労働契約によって決まりますが、都道府県ごとに最低賃金が定められており、これを下回ることはできません。神奈川県の現在の最低賃金は、時給1011円です。3、アルバイトでも残業手当があります。次のような場合には、割増賃金、残業手当が支払われます。1日8時間または週40時間を超えた場合、25% 以上の割増し、1ヶ月に60時間を超える時間外労働、50% の割増し。4、アルバイトでも有給休暇が取れます。年次有給休暇は、正社員、パート、アルバイトなどの働き方に関係なく、次の3つの条件を満たす場合に取ることができます。週1日以上、または年間48日以上の勤務。雇われた日から6ヶ月以上継続して勤務。決められた労働日数の8割以上を出勤。5、アルバイトでも労災保険が使えます。働き方に関係なく、一日など短期間のアルバイトも含めて、労災保険の対象です。仕事中や通勤途中の事故による病気や怪我で病院に行くときは、 窓口で労災保険を使うことを伝えてください。原則として、治療費が無料になります。また、仕事が原因の怪我などで仕事を休み、賃金をもらえない場合は、休業保障制度があります。6. アルバイトでも会社が自由に解雇することはできません。解雇は雇用者がいつでも自由に行えるというものではなく、社会の常識に照らして納得が得られる理由が必要です。新型コロナで困ったときは、新型コロナウイルス感染症の影響により、アルバイト先が休業して収入が減った、解雇や雇い止めをされたといった事例が発生しています。県が電話窓口を設置していますのでご相談ください。コロナ労働相談110番、電話045-662-8110。アルバイトで困ったときは、すぐに総合労働相談コーナーに相談を。アルバイト中に労働関係で困っても、雇用者と直接交渉するのは難しいかと思います。そのような場合は、全国の労働局や労働基準監督署などにある総合労働相談コーナーにご相談ください。労働条件、募集、採用、職場でのいじめなど、労働問題に関するあらゆる分野の相談に、専門の相談員が無料で応じています。
労働条件相談ホットライン、電話0120-811-610。
月曜から金曜まで、午後5時から10時まで、土曜日曜祝日、午前9時から午後9時まで、厚木労働基準監督署、
電話046-401-1641。
月曜から金曜まで、午前8時30分から午後5時15分まで。